持ちとともの理不尽なダイス。今週もよろしくお願いします。今週は私、トモが一人でやっていきます。さて、先週、もちさんが一人でやってましたけども、今週はご指名をいただきまして、私が一人でやっていくことにしました。まあね、順番に一人でやっていこうって話になりまして、まあもちさんだいぶ忙しいみたいでして、まあ僕もね、ちょっと今忙しい状態ではあるんですけども、まあ、ようやくちょっと、私生活の方は落ち着きつつあるのかなと。落ち着きつつあるのかなってすごく言いづらいですね。ただまあどうもですね、お仕事の方がですね、なかなかその、難しいところで、こう全体である仕事が、上から降ってくるのと、下がやらないとなると、どうしても中間にシワが寄ってくるんですよね。まあその中間にいるものでなかなか、ねえ、お仕事的には忙しくさせてはいただいているんですけれども、そんな私もですね、最近ちょっと思うところがありまして。もちとともの理不尽なダイス。もうかれこれ何年もやってます。毎週配信、一週間に一回。実はこれですね、欠かしたことがないんですよ。なので、まあ、こんなこと言うとあれですけども、何年もやってるよというポッドキャストたくさんありますけども、回数？手数？それについては、うちの番組は、毎週一回必ず上げる。内容がいいも悪いも必ず上げるっていうのをやってますので、まあ、手数、回数だけは、自慢ができるのかなとは思っています。そんなもちとともの理不尽なダイスなんですが、最近私ちょっとふと考えまして、原点回帰のタイミングなのではと。まあ、いろんなことしてきました。最近ちょっといろいろ、まあ、持ちの事情もあったりしてできてないんですけども、生配信とか、月に一回皆さんで集まってこう、いろんなゲームごとをしたりとかもやってたんですけども、まあ、そういったほんといろんなことをやってきた中で、まあ、原点に帰った方がいいのかもなと。じゃあ原点ってどこだったかなっていうのを最近ちょっと考えてます。で、私、原点の一つを、見つけました。あ、そうか。僕はこんな思いで、もちとともの理不尽なダイスを始めたんだな。こんな、気持ちで、走り出したんだな、と。それが、思い出したんです。明日、スナックで持てる豆知識をみんなと共有したい。これが僕の原点の一つでした。スナック、飲みに行きますよね。カラオケなんかも歌うでしょう。薄い焼酎も飲むでしょう。ママという名のおばあちゃんと楽しい会話するでしょう。まあね、そこにはこう、若いお店の女性の方なんかもいらっしゃって、愛想笑いもされるし、カラオケ歌ったら、お世辞も言われるでしょう。そんな時に、ちらっと豆知識を語ると、 ちょっとモテそうな気しません？実は、全然モテないんですよ。すごい物知りって言われておしまい。でもそのすごい物知りを、言われたいんですよね。なので、本日も原点に帰りまして、すごい物知りと言われそうな、豆知識というか、教養というと言い過ぎですね。まあまあ、そんなね、生活の、ネタ種的なものを今日も皆さんと共有していきたいなと思っています。さて、本日はですね、私最近、時代劇とか、時代小説とか、まあ江戸時代とか、戦国時代、大河ドラマなんか見てても、分かった気はしてます。まあ同じ日本語なので、セリフ聞きながら、ああ、この人こういうこと言いたいんだな。この人のセリフ、ああ、はいはいはい。ちょっと昔っぽく古めかしいこと言ってるんだな、と、勝手に解釈はしてますが、果たしてその解釈、合ってるでしょうか？本日は、そういった時代劇、大河ドラマ、時代小説に出てくる言葉の意味を、ちゃんと理解しようぜの回です。知ったかぶり、してませんか？では、一つ一つ、言葉自体を触れていきたいと思います。では一つ目ですけども、口が回らない。ちなみに今、朝の5時です。安入でしょ？起きたての僕です。今、ベッドの中で、あなたの枕元で、耳元で、うなじのちょっと上あたりをコソコソしながら話しかけています。では一つ目参ります。大義である。皆さん、これ結構聞きませんか？大義であった。みたいな感じで、お迎え大義であるみたいな感じで、こういう時代劇とか大河ドラマとかでよく見ると思います。さて、この大義であるですが、ちゃんと皆さん意味ご存知でしょうか？大義であるとは、まあ今の感じでいきますと、ご苦労さん的な意味なんですけども、この大義というのは元々の意味でいきますと、費用がかかるという意味です。伊原西鶴の公職一代男にですね、大義なれど百の持ち船はととがするぞ、まあ言ってしまいますと、費用はかかるんですけども、まあお供えの百個のお餅はお父さんが用意するよっていう、まあ、表現なんです。この費用がかかるの意味ですけども、まあ、多くは、骨が折れるとか、面倒だなという意味で使われまして、これが転じて、ご苦労さん、骨が折れることや、面倒くさいことやってくれてありがとうね、ご苦労さんで、大義であるというふうに使われます。この言葉、目上のものが目下のものにかけるのが、まあ、作法でございまして、まあ、ですので、こう、あれですね。偉い人が、何々してこいって帰ってきて、終わりましたって、無事終わりました。大義であったという形で、時代劇では使われることが多いです。さあ、こんな感じで、どんどん、今日はですね、言葉に触れていこうと思っています。次ですね、次いきますよ。ヒラニ。このヒラニは多分皆さん、あーと。なるほどと。これは、なんか、とりあえずお願いしてるんだなっていう感じだと思います。このおなじみの言葉、ひらに。 まさにその通り。これはもうほんと何とぞお願いしますという意味です。ひらにご容赦をとか、ひらにお願い申し上げますとか、ひらにお聞き入れくださいますようなどが、まあ、ほんと何とぞお願いいたしますなので、これにつきましては、多分皆さん、使い方、合ってると言いますか、まあ、時代劇を見せても、ああ、はいはいはいはいと意味わかってると思います。実は、このひらに、他には二つ使い方があります。例えばですけども、誰々も、ひらに申されけり。これ、平家物語ですけども、平家物語でいきますと、新大納言成親卿も、ひらに申されけり。このひらには、何とぞではなく、こちらはですね、ひたすら熱心にという意味になります。どうでしょう。そしてもう一つ。源平の盛衰記から一節取りますが、なおざねも平に渡りつくことを語かるべし。この平にはですね、無事に、容易にという意味です。つまり、ひらにという言葉にはですね、使い方としまして、いやー、何とぞお願いします。っていう、皆さんが時代劇でよく見るあのひらにの他にですね、ひたすら熱心に、いやー、誰々もひらに言うんすよね。熱心に言うんすよねっていう使い方と、いやーって、あの誰々でさえ、ひらに、それはできないんじゃないかな。簡単に無事にはできないんじゃないかな、みたいな、そういった意味の使い方があるんです。まあ、ただですね。まあ、時代劇出てくるのはほぼほぼ何とぞお願いしますなので、そう何とぞで覚えてもらえれば、まあいいのかなと思います。どうでしょう。二つやってまいりました。こんな感じですよ、今日は。今日はですね。こんな感じです。さあ。他にもですね。これ、何通りも使い道がある、使い方があるっていう言葉を触れていきましょう。構えてです。まあ、構えてに関しては、これ時代劇で出るかっていうと、うん、ちょっと微妙かもしれません。テレビとか映画とかの媒体では、あえて使っていないかもしれませんが、時代物の小説とかではたまに見るかもしれません。そんなたまに見る構えてですが、こちらですね、実はこの構えてには、三通りの使い方があります。構えて。希望的観測の是非とも。命令を表す必ず。そして、下に、打ち消しや禁止の語を伴う、決しての、この三つの使い方です。構えて。これ、時代物の小説なんか出てきたら、お、どれだろう？まあ、文章全体を読めば大体わかるとは思うんですけども、例えばですけど、そうですね。まあ、例文としまして、構えて、尋ねてくるなよ、と。これでいきますと、まあ、今、三つ、お伝えした使い方としては、三つ目の、決して、尋ねてくるなよ、という意味なのかなと。この構えてにつきましてはですね、本当にこう、まあ、文章から取っていくしかないのかなと思うんですけども、まあ、他にもですね、構えて他言無用、構えて門外不出など、という時にはもう決してするなよということになるのかと思います。まあ、でもですね、是非とも必ず決して、まあ、まあなんか強い気持ちが出てるんだなっていうところがあるので、まあ、そんな意味合いで覚えればいいんじゃないかなとは思っています。 さあ、どうでしょう。どんどんどんどん行きますけども。時代劇。そろそろ皆さん、あの言葉ってそういう意味だったんだとか、へーって、間違っとったみたいなのが出てくるかもしれませんが、でもまあね、言葉っていうのはどんどん時代とともに変わりますし、実際この時代劇に出てくる言葉たちは今は使われてないものも多いので。まあね、でも大河ドラマなんかになりますとこう、方言的な、まあ、ものもこう、いろいろとやっぱりこう、取り入れますので、なんかこう、雰囲気大事なのかなとは思いますけどね。まあ、一個一個その言葉が間違ってるとか、方言が変だよって目くじらを立てるのは、まあ、僕は、まあ、正しいような、正しくないようなって思っちゃうところもありますけどね。さてさて、どんどんどんどん参りましょう。ではではですね。あ、これいきますか。これはもしかすると、へえ、そんな言葉あるんだって思うかもしれませんけども、これはですね、時代劇というよりは時代物小説ですかね。それは長城です。ん？なんじゃそれ聞いたことないと。でもこれ長城という字はですね、重い畳です。これ会話で使います。例文言ってみましょう。江戸屋敷、別状はなかったと。殿をはじめ、奥の方々も、お世継ぎの方も、何のお変わりもない。ああ、それは長城。となります。つまりこれはですね、大変、結構なことだ、という意味です。読んで字のごとく、幾重にも、畳み重なっている様。転じて、良いことが畳み重なるという意味を込めまして、この上なく満足なこと、大変結構なことを表します。ですので先ほどの、それは長城というのは、それは大変結構なことだという意味になります。ちなみにですね、これ、平家物語にはですね、こと、すでに長城をせり、罪か最も逃れがたしと逆の悪いことが重なる方の意味合いでも使われたりもしてます。なのでこれも本当文脈文を読んで、ああ、これはまあ、いい意味かな、悪い意味かなっていうふうに読み取る必要があるのかなと思います。まあ、ただですね、江戸時代、まあ時代劇の侍言葉では、それは長城は大体いい意味。で使われておりますので、テレビでお侍さんが、いやー、それは長城っていうことがあったら、あ、いいことあったねと、大変結構なことだねと、まあおそらくその時の顔はニコニコしてるでしょう。まあなので、そういった意味合いで覚えてください。さあ、次参りましょう。次はですね、あ、これはよく聞きますよ。いいですか？恐悦至極。まあ例文行きましょう。上様には、いつに変わらぬご尊願を拝し奉り、恐悦至極に存じ上げまする。私ですね。今の現代語、正直、カミカミなんですよ。多分私、舌が長いんでしょうね。舌が長くて、こう、動きがこう、活発なんでしょう。ね。日本語、今の日本語、結構カミカミで、正直その、持ちとともの理不尽な台数って、まあ言えないんですよ。今なんかギリ言えた雰囲気でしょ？ギリ言えた雰囲気だし、まあ、そもそも雰囲気も言えてないでしょ？このね、雰囲気も言えない。持ちとともの理不尽な台数も言えないぐらいの舌のこのね、動きなんですけども、今みたいに、上様には、いつに変わらぬご尊願を拝し奉り、今日こえつ至極に存じ上げまするみたいのは言えるんですよ。だから僕ね、江戸時代の人なんじゃないかな。ねえ。江戸、末期の人じゃないのかな。前世的な。まあ前世ってよく分かってないんですけどね。どうなんでしょうね。さあ、そんな僕が今回、さらに、続けてお伝えするのが、恐悦至極なんですけども、 先ほどの言葉、それは頂上が大変結構なことだって、まあ満足ですねとか素晴らしいですねっていう意味ですとお伝えしたんですけども、この恐悦至極もとても嬉しく思いますという意味です。この恐悦至極はマジでテレビの時代劇、映画の時代劇では出ますので、これは覚えてください。もうめっちゃ嬉しいっすってことです。まあ他にはですね、頂上のほか、恐悦とか執着、まあ、執着っていう言葉もですね、たまーに見ます。こういうまあこの執着とかっていうのもまあ嬉しいよっていう気持ちを表す言葉なんですけども、まあ使い方が微妙に違うんですよ。執着に関してはどちらかというと正式な祝辞です。例えばお子さんが元服しましたよと、ああ殿のとこの太郎さん執着至極ですみたいな、まあその元服執着みたいなことで、まあおめまあなんですかね、こう本当若干正式気味です。執着至極と祝いの気持ちを強要することがあります。で今、お題に挙げてます恐悦なんですけども、恐悦の恐はですね、恐ろしいという字なんです。つまり若干感の恐れ多さとうやうやしさが込められてます。つまり目上の人、殿とか将軍とかそういう上の人に対して喜びや満足してますよという気持ちを伝えるときに使います。ですから先ほどの例文でいきますと、上様にはいつに変わらぬご尊厳を拝したて祭り、恐悦至極に存じ上げまするということになるわけですね。まあこの恐れ多さとうやうやしさ、まあやんごとない人に向かって用いる恐悦、なるほど、恐悦至極にございます。なかなかね、硬いと言いますかなと言いますか、まあ執着と恐悦と頂上と、まあまあこの三つを覚えておけば、とりあえずこのお侍さん喜んどるぞというのがわかると思います。さあ。もう一個二個触れます？ちなみにですね、この江戸時代、戦国時代、時代劇のお言葉シリーズは実は私めちゃめちゃ気に入っておりますので、評判が良くても良くなくてもこういうなんか安ュイな感じでやっていきます。あなたの耳元で今、お布団の中で読み上げております。これあれだな。なんか ASMR とかにしてもらったらいいな。誰かしてくれ。さあ、次行きましょう。卒字ながら。これもですね、多分卒字ながらと言われて、ほんほんほんと。まあ、時代物の小説読みながら卒字ながらって言葉が出てきたら、まあ前後の文脈から、あ、うんうん、まあまあそういうことでしょうみたいな。うんうん。この卒字ながらですけども、意味としましては、突然のことで失礼ですが、という意味があります。漢字の卒字ながらの卒、まあ卒業の 卒ですね、には、突然という意味合いがあります。例えばですけども、そっと、卒倒は急に倒れるという意味です。で、この卒字の字なんですけども、字にはですね、まあ、この卒字ながらと言いますと、突然失礼なことと、まあ、突然のことで失礼ですが、という意味、恐縮の気持ちを表すことになるわけです。まあ、今でもですね、卒字ながらを使うという人もいるかもしれません。私はまあ正直使わない言葉です。卒字ながら、お生まれはどちらでしょうか？卒字ながら、みたいな感じで使うことがある、人がいるのかもしれないですけど、ちょっと私はよくわかりません。なのでまあ、現代語でも使えることは使えるんですけども、まあ出てくるのは基本時代劇かなと。まあ、突然失礼なことを言ってますねっていうニュアンスは伝わると思うんですよね。卒字ながら、以前どこかでお会いしましたよね。ああ、これあれですね。女性に対して使いましょう。卒字ながら、 お会いしたことありますよね。いいですね。まあ、この古い作法、礼法といいますか、その、まあ、ニュアンスは伝わるでしょう。なので、これは、まあ、昔の言葉であり、時代劇、時代小説できたら、あ、なんかこう気使ってくれてんだなぐらいに感じておけばいいのかなと思います。さて、もう一つぐらいいきますか。そうですね。だいぶちょっといろいろと触れてきたんですけども、あ、これいきましょう。これよく聞くかもしれませんね。面用な。これ。聞きません？実はですね、この言葉、ちょっと面白いんですよ。面用な。まあ、意味としては、ああ、不思議だな、の意味です。ただ皆さんきっと時代劇とかで、ん？面用な。まあ、特にホラーものの見ますと、まあ、そういう言葉も出るでしょう。ああ、面と用で妖怪のようだから、これは不思議とかなんかそういうオカルトな言葉だなと。まあ、実際これ奇妙なこと不思議なことを表す言葉なんですが、その語源はですね、実は名誉なんです。名誉が名誉になり、それが面用で、この面用に面、お面の面ですね、それに妖怪の用という漢字を当てたものが面用なんです。では、なぜ名誉が面用になったのか。そもそもですね、名誉には、名高いこと、評判の高いこと、まあ名誉あること、まあ今使われる名誉ですね、の他に、奇妙なこと、不思議なことという意味がありました。なので、この奇妙なこと、不思議なことが、名誉から名用、名用が面用と意味が変化して、この面用という言葉ができたのです。どうでしょう。例えばですけども、まあ世の中、奇妙な出来事起きますと、まあ有名になりますよね。有名になるっていうことは、まあ名高いこと、まあ名誉のあること、と取られる時もあれば、わ、それって奇妙だねって問われることもあります。まあ、そういったことで、この面用というのは、二通りの意味が、と言いますが、まあ、今の面用は、不思議だね、という意味合いになっているということなんです。さあ、どうでしょう。本日は、アンニュイ友が、あなたの耳元で、脇腹を、こちょこちょしながら、枕元で伝えてまいりました。餅とともの理不尽なダイス。今週の餅とともの理不尽なダイスはこれにて。ではまた。